はい、それではですね、今日のところ短い箇所で、繰り返し聞いてきた、読んできた言葉ですね。それで、この真理とか愛とかいうこと、いろんなことにつながってるわけですね。例えばですね、ここにこういう葉っぱがありますね。こういうようなことも神様の真理と愛と深い関係があるわけですよね。ほとんどの人は、まあ真理、科学的真理とはそれは関係があるだろうけれども、神様の愛と関係があるとはほとんど思わないと思いますね。で、だから神は万物を創造したと。で、ここに書いてあるように、愛っていうのは一番重要なことで、神様の一番本質は愛だということで、そうしたらば、こういうふうなもののみんな、どんなことにも愛を込めて創造したということになるわけですね。いや、そんなことは人間だけ、動物だけとかですね、ああいうヒグマでも、それは大事にしないかんというふうなことも、人によっていろいろですけど、いや、万物なんですよね。私たちはこれどこに愛があるか。ああいうふうな毒にしても、いろんなものも。まあ、そういうことで、でも、私たちが理性とか考え方でわからない、だからないということはないんですね。神とすべてのことを超えているわけなので、そういう意味ではですね、まず神は全部を創造したと。すべて神はみんな愛だと。ならば、こういうものに当然愛を込めて作っていると。これを繰り返しているところですね。で、これは、こういうものを本当に愛するということになると、名前は何だろう。人間でもそうですね。無関心だったら名前なんか覚えない。なんかのスポーツでも何でも、自分の愛っていうか、狭い目の愛、心を注ぐ相手であると、一人でに覚える。だからこういうものを愛した一人でに、名前にも人間もそうです。関心があるんですね。これはこの頃よく見かけるんです。あちらこちら。ちょうど今非常にもう切りかけてるんです。これ。そしたらですね。これは大人も老人も子供誰でも本当はそういう意味で深い神様の真理と愛関係あるんです。宗介くん、なおくん、なおちゃん、ひかりちゃん。これちょっと見てごらん。はい、これ。おいで。これ。これ何かわかる？これ。葉っぱね。これ。こういう葉っぱ。はい。毛が3つ出てるでしょ？
うん。
普通。うん、こんなんはね。はい。これは真っ赤からね、これからだんだん黄色から真っ赤になる。いろいろ変化あります。徐々に徐々に色が変化してね。
うん、
はい。
もらっちゃった。
もらっちゃった。ほら、いいな。ね。大人だったら決してああいう反応しないですよね。葉っぱ一枚もらっちゃったって喜んで、まあ、そこが本当に幼子らしいですね。真似ができないところですね。はい。この名前は、唐楓。江戸時代に唐、中国から伝わってきた。で、中国からと思うので、唐の時代ではないんですけども、自然に生えているものを日本が見入ってきてからいろんな街路樹に植えていますね。三つ手があるわけです。普通のカエデ、いわゆるイロハカエデ、イロハモミジともいうものはもっと大きく手が、葉っぱが分かれているわけですね。三つに分かれて非常に色も鮮やかになってよく目立つんですね。トウカエデって言いますね。ですか？こういうものもですね、一つ一つ神様はこういうふうに三つになるように、これはもう色がちょっと、ほんと真っ赤だったのですから、こういうふうに変わってしまっております。ね。ね。変わってるでしょ？トウカエデっていうね、三つに出てるんです。
この木はないですけど、林さんところの福島小学校の、正面にず
らっと。あれはアメリカ風って言うんです。アメリカ風って言って、またちょっと違う。元ヨーベテが出てるんですね。はい。で、元、こう、よく分かれています。はい、これは3つなんですね。風っていうのは、奇変に風で、楓の意味がありますね。アメリカ風。 って言うんですけどね。あれも非常に鮮やかにありますね。前の昔の児童公園のところに入ったところにもありますが、漠然とですね、もみじと言ったりしますけれども、もみじという言葉はいろんなことを総称して使う時もあるわけですね。もみじ色とかいうことで。で、これ一つ一つに名前がついているわけです。はい。まあ、こういうこともですね、神様の愛っていうか、こんなん関係ないと思ったら、狭く考えているわけです。神様の愛、どこまででも広がっている大皿のものですね。神様の愛ね、綺麗な感じね。そういう綺麗にね、こういうふうに綺麗に三つにあったわけですよ、先が。不思議だよね。誰がしたんだろうな、この三つに。来てもいいですよね。はい。それから、さっきの、このさ、こういう賛美歌もですね、こういうものも、神様の愛に触れた人が、うん、はい、あ、持っていた。持っていた。はい。お姉さんの、七つを。はい。これもですね、この賛美歌も、今日の主題である神様の愛。神様の愛を受けるためには、私たちから心を注ぐと思う。そしたらよくわかるようになる。本当はみんなにこう太陽の光のように神様の愛を注がれてるんだけど、それに目が開けないわけですね。で、何かのきっかけで、そういうふうなものに目を注ぐようになると、一層神様の愛をくださるようになると。こういう葉っぱ一枚見ても、雲の動きを見ても、波の動きを見ても、どっか神様の愛がこう伝わってくると。まあ、そういうふうになってるんですね。求めようさらば与えられる。一番大事なものはそうなんです。どんな状態の人を求めたらさらに与えられる。こんな木の葉っぱ、木なんかの愛なんかどこもないと思う人は与えられない。ということです。神様っていうのも大きなものとして信頼するほど恵み与えてくださるんですね。だから例えばイエス様は生まれたのは聖霊によってちゃんと書いてあるのに、いや、あれは一つの説だと。で、別の説もこんな人がいて、こんな言ってる。その説と、毛糸全然違うんです。ところがある印刷物ですよ、キリスト教の。こういう説もある。だけど、ある人はこう言ってる説を言って、私はこちらの説やろとか言って。そういう言い方、まあ、刑事ということは本当に知らない人が言うことですね。ですか？説というのと刑事というのは根本的に違うわけ。説というのは神様を信じていなくても信じてるのは、言うわ、言っとるわけです。聖霊物は、子供でも、こういう風なも一つの説だということになります。本当はこうじゃないかとかですね。いうのは、本当は間違った関係から生まれた子じゃないかと言うたりするのは、本当にこれはですね、啓示というものは何かわからない人が言うので、キリスト教の伝道という人までそういうことがこれまで言いましたが、だからこう繰り返してるんですよね。根本的に違うわけです。啓示っていうのは、例えば漁師でも本を一切読まなくても、何も知らなくても、突然信じることができるようになる。ですね。人からの教え、勉強、説、な関係ないんですね。これは私自身がそのように、キリストの十字架ということは何を意味するかということは、全く考えたこともなく、関心も何もなかったし、周りの人は誰一人そんなことを言った人はいなかったわけです。でも、ちょっとした立ち読みで、わずかの半ページで、それパッと入ってきて、50何年ついてる。こういうのが啓示って言うんですね。それから人生やから。そういうことで、で、そういう人それぞれなんですけども、徐々に啓示が深まっていて、本当にわかるようになると。人間の推しをくどくどくどくど言って、わかるようになると違うんですね。求めして、あるいは苦しい経験をして、やっぱりこの言葉は、本当に神様に来た。そういうふうに徐々に啓示されるということは非常に多いわけです。で、私の場合、突然こういうふうに啓示を受けて知らされた。静かなる細い子も突然そういうことある日、夕方に京都の街を見下ろしてて、そういうことを感じたわけですが、でもそれで終わったんじゃないですかね。それは出発点なわけです。繰り返し間違い、罪、あるいは人間的な感情に陥るということは、もう誰でもあるわけですね。でもそういう様々な人間の特性があって、誰かある人から見たらそれ欠点だと言う。改めたりと言うけど、そういう欠点があればこそそういう特別な対抗のことはできるんですね。ルターでもそうです。ルターはもう本当に激しい性格だったんですね。だから、後に、まあこういった、まあ、長くなるかやめてみますけども、一気に激しい性格です。物やからかな、穏やかなといったら本当に違ってたんです。 そういう人だからこそ、こういう非常に激しい、場合によっては殺されるというふうなことをもう乗り越えて進んでいくことができた。神様はそういう性格をこういうことに用いられたんです。優しい人はまたその名に用いられるんです。みんなが優しかったら言葉遣いも丁寧。こういうふうなことを言ってる、本当に神様の用いる多様性がわからない。この葉っぱでもそうですね。もう一つ一つ違うんですよ。で、この最初は綺麗な緑色から徐々に黄色になって、色が混ざりになって、最初は綺麗に赤くなる。こういう変化も科学的な理由は分かった。だいたいアントシアン系の色素ができてくる。葉緑とクロロフィールがだんだんと寒くなって壊れていくから。でも、それは過程だけなの。それが色の変化、何を意味するのか、我々のところ。そのことは全然科学では分からないんです。ところが科学、今日までの科学教育は、それ全部分かったように、思い込ませるわけです。本当はそういうような過程は科学ですけど、その過程が何を意味するか。で、その色、赤や黄色の色がどんな意味を持っているか。そんなことは、科学的にはその波長、赤い光、あるいは青い光ね。波長どうこうで言ったらそれも終わりと思ってる。決してそうじゃない。それぞれの色がどういう意味を持ってるか、それは別なんです。だからそういうことは、科学が発達する以前の方がずっと私もよく敏感だったんですね。そういうふうに、今日の教育は全くそういう目に見えない世界の重要性を無視してるっていうところに、様々な問題が必ず起こってきてるわけです。元は辿ったらそこです。戦争でも。みんなそうなんですね。そういうことに敏感でないから戦争を起こしたら、どれだけたくさんの人が生き苦しむか、家族も。何とも感じない人が平気で戦争始まるんだと。中国か台湾なんかの武力攻撃、戦艦が、こんな言葉使ってですね、今問題になって。戦艦が現れるようなことがあったら、それはもう本当に、まあ、日本の国が危ない状態なんだから。だから加わると。戦争に加わるという意味なんです。そんなことを軽々しく言う人が首相になってるんですね。で、それを本当に軽々しく言った意見と言ったら途端にわーっと言ってですね、もうこういうことは来るような時代で、こんな、まあ、悪の例がバーッと教えてくる例はかつてなかったわけです。歴史上初めてですね、今のこういった時代は。まあ、良いことに使った、今はまさにこの良いことに使ってわかるんですよね。こう、机を作る、パソコンを作る、ガラス、その液晶、いろんなこと。みんな科学の力を張るわけです。服装の一つ一つも。けれども、一旦それは悪用すれば、もう本当に破滅的なことになるんですね。インターネット関係でも。あ、そういうようなことですね。全くとんでもないような人が、そういうふうに、そうになって、軽々しくもですね、戦争自体になったら何が起こるか。どれだけの人が苦しみ悩むか。そういう人でありながら、一方では、安倍さんが、ですね、小泉さんの時に、北朝鮮の方を連れて帰って、それは、まあ、期間限定でまた返すという約束だったのに、その約束を破るものです。そしたら、そんな嘘つきになってしまったの。それ取り返した、取り返したと言ってですね、言うけれども、それそもそもそんな多い嘘をですね、外国で言うこと自体がおかしいわけですけれども、一人二人人類人が拉致されて、アメリカ大統領が、みんなあれば、自報いうことを言えば、一部の、まあ、いわゆる右翼と言われてる人たちは喜ばれて、そのためでやってですね、戦争って20年、30年拉致するどこじゃないんですよ。今今度の、ロシアの戦争で何万人という、1万5千とか。その子供たちが拉致されたと。拉致されるとか殺されるんですよね、拷問された。そんなに比べて10年、20年拉致だと何十年もどのすごい費用も注い込んで政府も。アメリカ大統領も合わせるって何のためなの。そういうことは本当にそうした人の悲しみだけど、自分たちはそれによって右翼的な人、白人、喝采をで票が集まると。だからすごい金も注い込んできた。票になるという。そんなことははるかに戦争の膨大な犠牲ですよね。すぐにわかることです、子供でも。1000万、1500万中国人を殺害した。フィリピンでのわずかの期間の戦争状態でも100万人という犠牲者が出てるわけです。その家族や犠牲になる前の大怪我をした人、目が潰された人、いくらでもおるんですよ。だからそういうことをきちんと知ったら、いかにですね、そういった拉致問題にいろんなような大統領に合わせたそんなんが虚しいことか、宣伝効果を狙ってるかってわかるわけです。本当にそういう人たちのことを悲しみると、戦争がはるかに膨大なことが起こるんですよね。はい。 だからイエス様はそういうふうに武力を取ってするものは武力で滅びると。それから自分中心であったものは必ずそれは大きな罪だから裁きがあると。はい。そういうことに比べて、聖書は今の歌った歌ですね。不思議な風、あるいは前から言ってるように、聖なる霊は風だと言うとね。霊という中国語でイメージしたら本来いけないんですね。雨がんむりの。雨とは関係ないわけです。雨粒に清い、昔は上流水ですね。まず清いから、そこにひざまずく巫女の形を象形したものとも言われているわけです。はい。で、創世記の一番初めから真っ暗闇で、しかも何にもない虚しい空っぽのところに風が吹いていたと。真っ暗で空っぽだから。本当に何にもないところです。今もだから聖なる風は吹いていると。で、そういう状態で、この神は光あれと言ったという。その風と光、闇、虚しい。そこが最初に書いてある大事なことなんですね。で、神様の愛というのをここのところでもですね、今日のところ、この賛美歌ったんでも、我らも愛し、神を愛なり、神を愛なりってさっきの賛美でも繰り返しました。これはわかりやすくて、メロディーも非常に、まあ単純で、このメロディーは、誰が作ったかわからないんですね。アノニマスってこれに書いてあるんですが、ノミナス、英語のネームと語源的に同じなんですね。アはギリシャ語のそうですが、否定の接頭詞です。アノニマスって、だから名前がないと。作曲者不詳ということなんですが、メロディーの感じを歌いやすくて、そして、なんかこう歩きながらでもリズムを取って歌えるような歌ですね。で、この歌を歌うたびに、これは、初めの信仰を持った頃からよく集会でも歌ってたんですけども、まあ、十何年か前から、震災の年に初めて鹿児島に行って、そこから、祈り友の人あちこち寄りながら、それでその祈り友であるので、島根県の、愛信高校ですね、愛信高校、の、今は校長さんされている人のご両親のところも行くようになったわけ、定期的に。で、そのご主人さん、奥様が、まあ何度も行くともよく言われたのが、ご主人は仕事中にいろんな問題があって、鬱になった。で、とても仕事もできなくなって困ったけれども、その時に、まあ、海のほとりをすぐ見なんですけども、見ると歩きながら、この歌をいつも、歩きながら歌ってたんですよって何度も奥様から聞いたんですね。そういう、それでまあ解放されて、もちろん元気になられたわけですね。ね、海沿いに立ったすごい石がずーっと高いって、本当に古い独特の、あれですね、もう二度と家は作られないようなところ、そこに一年に一回、そのあたりの浄土宗関係が集まって、坊さんを何人も呼んだりして、大きな集まりがなされて大きな人もあるんですね。そういう人の中心だった人が、キリスト教に風土も変わったって大騒ぎになったんですね。非常に問題起こったけれども、まあ、ほら、お二人決断ですね。そんな田舎でですよ。ずっとそこで集まりまして、坊さんを複数読んで、そういう定義的にしようってようなところが、キリスト教に改宗した。びっくりしますよね。そういうふうに神様はそういうことを行われるわけです。まあそういう過程で、まあいろいろその前にも、前にあった悩みもあったでしょうから、だから賛美歌っていうのは本当に不思議なもので、話を聞いただけでは別に何にも感じなくても、この賛美によって不思議と良くなるってことよくあるんですね。それは無数の人たちの祈りと感謝、賛美の心がこの賛美歌に詰まってるからです。ずーっとどれだけこれでもすごい人たちを歌ってきたわけです。賛美歌っていうのはですね。だから、普通の歌謡曲がいくら流行ったって日本だけ、ある期間だけなんです。三橋道也さんの古城ってのって中学生のとこだ。初めていいとこが窓際で、この歌、タコちゃん知っとるかって。ほんで、ジョーとも言えないこと歌ったけど、それが初めてとっても印象に残ってるんだけども、あの歌のメロディーは独特の良さがありますよね。松風さ、松の風っていうのは独特の意味合いがあるわけですけども、まあそういうふうに、歌といっても何かこういうふうにですね、独特の悲しみを叩いていると。 まあ、宮島幹也自身が非常に、まあ、子供の時から流して歩くとか、晩年には非常に苦しんだことが多かったから、そういう苦しい人、悲しみの人の心をよく表現できるというところがあったようですね。メロディーもそうですね。そういうところがあります。特に賛美歌の場合、歌詞、そのものが神の言葉だから、歌詞も残る。深く一番残る。だから詩編は本来歌われたものだ。けれども、あのように歌詞だけがずっと残ってきた神の言葉として。メロディーに流すと一層それがずっと長く。水野源蔵さんの詩もたくさん作ったけど、曲が作られたものは特別にずっと残り続ける。ね。良い曲がついたら。それにメロディーも独特の力を持つ。ハーモニーもそうですね。ハーモニーっていう霊的なものとよって、ほんで私たちの心が大きく近づけられたり、励ませられたり、共感したり、ということです。で、まあ、そういうふうに、この真理と愛はみんな関係してるっていうことですね。ここで、ね、特にですね、本当は最初にこれはちょっと説明がないと、私も初めて読んだ時に、今日のヨハネ第二の手紙の、これは章がない、節だけです。ちょうど、まあ、こういうことも普段の言葉では我々使わない言葉ですね。長老がなとか私も一度も会話の中で使ったこともないですけども、これは同年になった霊的指導者。で、ヨハネは、そうですね、昔は短命であったのに、ヨハネという人は90歳から100歳ぐらいまで生きただろうと。人たちの中で、あとどうなったかわからない人たちもありますが、はっきりとそんな長寿まで生きたっていうのはヨハネだけなんですよね。そのぐらいだからヨハネは、初めの3つの福音書が書かれたからだいぶ後になってきたのもんだから、あえて初めの3つに書いてあることは任して、そうして書いた、これこそ啓示を受けたことを中心に書いてあるわけです。最後の夕食の時でも、他の3つは簡単な記述しかない。とからヨハネ福音書の人はずーっと長く書いてますね。それだけ特質があるわけです。そこで啓示を受けたことは書いたわけです。で、まあ、書き方は非常に違うですね。ここに、長老っていうのは、だから年配になってもずっとしっかりと特別に選ばれて長寿になって、そしてヨハネの手紙もここに残ったと。だから神様はですね、どんなことでも神様のご計画のためには、普段と全く違ったことを選び出してなさるんですね。で、ヨハネが長寿だったからこそ、ヨハネの手紙独特の性格を持って、形状と受けて、それ蓄積したらしっかりした形状を文章に書いたと。で、ここで次、この長老の私、まあ、そういうことですね。選ばれた婦人とその子たちって、ずっと昔、50年以上前に初めてずっと通読していったときに、選ばれた婦人と子たちだけに書いた手紙か、と思って、クエスチョンマークがついたまま、で、深く考えたり、ずっと創世記から通読。手紙になった手紙とかずっと通読ということをまずやったりしてましたから、クエスチョンマークがついて、選ばれた婦人と子たちにだけ、あなた方って、ね、そんなものかな、とか思ったけれども、ここのところに関して、ヨハネの方は、福音書の方は繰り返しいろんな時に出されるけど、ヨハネの第二の手紙や言うところは、まあ本当に引用されることが少ないですね。書いてあることの本質はヨハネの福音書だけみんなあるからですけれども、この書き方は何なのかと。で、この婦人というのは、まあこういうのもこれ中国から来た名前ですね。婦人の友。主婦、婦人の生活、婦人生活とか雑誌の名前にあったりして、ごく普通の主婦、女の人を表すようなことですけども、これはですね、キューリア。キューリオスが主なんですね。で、キューリア、女性系なんです。で、そういう、まあ、特別な言葉であるので、ですよ、尊重される女性という意味も同時に持ってるわけです。キューリオスが主ですね。主よ主よってキュウリ絵になる語尾が変わるわけです。だから、ミサ局にあるキリエキリエって本来はキュウリエなんですね。キュウリエキュウリエを簡単化してキリエ、レイソン作ってくださいですけど、キュウリア、キュウリアですね。そういうことで、そいつその子たちって言うけど、 これはですね、他の聖書と参照しない限りはわからないんですが、これはパウロの手紙においてもですね、結婚とはキリストと信徒の霊的な関係を象徴するものだと、結婚というのは非常に神聖な意味をそこに与えておくわけです。好きだから結婚する。それはすぐに破局になる。何でも人間好きだから、一時的に好きは何でもある。すぐに嫌いになったり無関心になる。もう当然そういうことになるんですね。だけど神様とキリストと人間との関係を象徴するものなんて、ちょっと驚くような結婚観ですね、これは。でそういうことなので、どういうことかというと、当然ですね、結婚ということ、神聖なものだということにもあるし、結婚だけが人間関係の中で新しい命が出てきたりしないわけです。その意味でですね、結婚と他の人間関係と断然違ってるわけですね。新しい生命が出てくるから。だからそういう非常な尊重をするということで言われているわけです。それでですね、その時に、キリストが夫だ。だから別のところでも、福音書の例えでも、10人の乙女、女の人たち。5人は油を持っておったけど、持ってなかったとかありますね。さあ、花婿だってパッと出られる。油を用意してる。花婿ってのはキリストのことですね。そのように、キリストのことも花婿。キリスト者の花婿。だキリスト者は花芽。こういう感じでも書かれておるわけです。そんなこともちょっと、普通考えたら驚くようなことですね。キリストっていうのはでも、神様と同じですよね。ザ・万物を創造した。神と同じ。万物を今も支えてると。そういう絶大なお方を自分の配偶者、夫だとか。そんな風なことはおよそ想像もできないようなことなんです。そのぐらい聖書というのは他でも決して言われないようなことを書いてある。非常に高い深い意味を持ってるからですね。で、そのことがあるからですね、ここで言うのは、この、選ばれた婦人っていうのは、これは、信徒のことだ、ということにもなるわけです。ですね。そしてそのことを信じる人と。さらに信者たち、ということになるわけですね。こういうことで、長老の私から、選ばれた、夫人、信じる人、一人一人。そうすると、その人について、その人のことで信教されて信じていく人たち。それ、教会員、集会員ですね。そういうことで、だから、あなた方っていうと、この選ばれた信徒。その信徒によって、さらにまた信じる病になった集会、教会の人たち。それを、まず、本当に愛していますということから始まっている。人間関係っていうのは、まず相手のことをどう感じてるのか、心の奥で。これは誰にだっても言えることですね。まずその人に良いことが起こるようにという気持ちで対しているだろうかっていうことが一番で、これは最終的な私たちの心の在り方。最終的だから、いくらキリスト様を信じて十字架の贖いを信じたからといって、しょっちゅうそれと違うこと、自分の感情大事になったりすることはあるわけですけども、そこでこの高い標準を知らされた、これも罪だったと。そうではなくて自分中心が当たり前。トランプとかアメリカ中心、あるいは今の高市さんもみんな自分の国中心。で、それ賛成とも自分中心と日本中心。スポーツなんか典型的ですね。自分中心。強い者勝ち。スポーツが弱いものに入る試合って、ちょっと大負けするんですよね。もう絶対そういうことしない。そういうことで、独立学園の最初の創立者、鈴木校長さんが、そういう、勝ち負けとか、あれ、賞をもらうとか、いうことに実はさせなかったと。ということ。サッカーでも、非常に夢中になったことはあったけど、それを禁止したと。 そんなん言ったら自発的にやろうとやりたいのにどうしてか。だから俺を批判する人もおったけど、そういう、さっきも初めに言ったように、そういう独特の強い個性を持って確信を持ってればこそ、あのような戦前からついてずーっと、本当にどっかの掘ったて小屋みたいに描いたと壊れ変わったような家を学校として、ようそんなところに、駅近くの駅からでも4キロも、まあ、2月になったら4メートル、まあ4メートル、何メートルもなるような場合によってですよ。まあそういうところで、そういう発想、ほんと刑事ですよね。その刑事を受けたからそういうところ。普通なら絶対考え。しかも東京大学の水田の理学部を出て助手もしようとし、奥さんもお茶の入りとしてはエリート中のエキートだったわけです。そういう人たちは心を一つにして、そういうところまで行く。そのような、本当に誰も考えようなことをして、すれ続いていって祝福された。だから俺はこういうふうなはっきりした、みんながそれはいけないいけないよ。みんなのポピュリズムような意見じゃなくて、みんなが言おうとも神様から示した確信を持ってある。それがあったればこそ今日まで長いだ。たった80年、90人の生徒で私立学校で初めからできる子ないと言われとったわけですよ。経済規模からしても。だから私立高校と近畿大学もそうだけど、いっぱい増やすわけです。そしたら授業も来ないけど、授業料入学金だけは出すと。まあ、大学も真理の探求でお金の探求というところもよく出てきてしまったんですね。日本大学もその典型だったわけです。だから長い間、そういう金中心の人は権力を握っとったから、ああいうサッカーだったら、ラグビーだったらでも、あれが必要なんだ、あいつをやっつけてこい。そんな命令を監督を出して、ボールと関係の方がタックルで怪我させたと。そんなことが伝統ある日本大学のなんとか部というんで出てきたりしましたね。だから私たちはですね、みんなが林立てるもの、みんなそうだそうだっていうものを一体経過しない。イエス様が言われたことみんなが賛成してついていったのかと。人たちもそうです。殉教者たちはこうしたら殉教殺されないぞって言ってもそれ従わなかったわけ。それぐらいもこのイエス様についていくっていうことは非常に大変なことだったんですね。イエス様も信教の初め、ルカの福音書にあるように、初めて教会堂、ユダヤ人の街道で、ユダヤ書をパッと開いて、初めて言ったら不思議な力があるから、この人の言葉は不思議な力あると驚嘆したんだけれども、のユダヤ人たちはずっと長い間神に背いてきた。歴史をはっきりと言った途端に表現したわけです。もうそういうふうにですね、この人本当に力のことを語るぞって言って、そのままこの過去の歴史の罪深いことを触れなかったら、あそうだそうだこの人偉い人やとなったけれども、それだけみんなびっくり驚嘆したような状態、ただ中にですね、それで行ったら激変して、そして一斉にみんな怒り出して、そうして崖から突き落とそうとまでした。ステパノもそうですね。長いと分かれて、最後の方に、あなた方の過去は、預言者をみんな殺したり、背いたばっかりだった。って、途端にから出して、そしてみんながステパノに石を投げつけたと。真理を語ったからみんながついてこいってもんじゃないんですね。それはそうで、どんなイスラエル嘘でもある統一教会でもそうですね。大きな嘘。今度実験があって裁判があってますけども、億単位でお母さんが金出ししまった。ほんでお兄さんが本当にですね、能力もある人だったけど、激しい、まあ、憤りを示したけれども、全然聞こうとしなかったと。で、前途ある人がですね、絶望してそのお兄さん自殺したと。それで銃撃した人も、これが大きなきっかけだった。こんなひどい状態になるんやと。んで、そのひどい状態でビデオメッセージまでして、統一教会の大きな会があった時に、安倍さんがビデオメッセージ、顔もこれ動画ですよ。これで宣伝したというので、本当は韓国の統一教会の幹部を狙ったけれども、トップをどうしても嫌わなかった。たまたま帰りの電車で、今日奈良行くんだと、なんか分かったから、ということを言ってましたが、日本のそういった総理はですね、そのような、サタンの 張るような宗教に、首相から、それから衆議院議長から、いろんな、あの、萩生田みたいな、あの地域で八王子で一番権力を握ってる人、いっぱいの人が、みんな入り込めたわけです。その大きな悪影響も起こった。まあ、まさにそういう感覚だからこそ、2015年にですね、安保大改定して強行採決して、このを受けてあの高市さんも言ったわけですね。アメリカは同盟しとんだから、アメリカは攻撃を受けたら、日本もそれに参戦すればいいことをしてしまったんです。ですね。だから、今回のこと、それを軽々しくパッと言ったから、中国でせっかくいろんな経済界でスポーツ界演劇いろんなことでだんだんだんだん近寄っていっちゃったのに、途端にああいうことになってるんですね。はい。そういうふうに、愛や真実、特に真実でも本当にもうこの世にはないということです。いくらトップだからということではないんですね。たくさんの人がついていく。これは昔創価学もたくさんついていったわけです。統一教会だけじゃないですね。エホバの証人にしても、ヒトラーにしても、戦前の体制にしても、嘘を言っていっぱい広がったから、日本人全部が芸術家も文芸作家もみんなついていったわけです。それでここのところで、真理を知っている人はあなた方を愛する。真理を知らされたら、キリストを信じる人も当然自然に愛するようになる。ここで、真理という言葉はですね、この1節と2節に2回と3節、繰り返されてますね。特にここでは真理アレーセイヤ、という言葉、アレーセイヤ。これは奥泉さんが、メールアドレスに使ってる言葉ですね。アレーセイヤ。ということ。で、真理とは何かっていうのをヨハネの福音書の方でもピラトの問いかけとしてありますよね。真理とは何か。で、それはみんなが問いかけてるの、ピラトもそれを本人は知らずとして言ったわけですが、それは一番大きな深い問いかけだったわけです。真理とは何なのか。で、そして、だんだんと、いわゆる科学が発達してからは、真理っていうのは科学的な真理を主として言うほどにまで、科学の真理っていうのははっきりしてるわけですよね。太陽、地球、そういったも、特に身近な地球、周りの月がこういう回ってもどうしてなんだ。どうしてっていうのはどういう過程があるかと。それをですね、一般の人だったら月は、昔のどんな天才的な人でも、まん丸で完全な永遠をして、しかも光り輝いて、千年、二千年経っても変わらないから、地上のものであるはずがない。地上のもので完全な円形人はまずないわけ。それから光り続く千年も二千も光りもどこにもない。地上。しかも上から追ってこないもの一つもない。だから、あの月とか星とかいうものは、地上の物質と異なる物質でできてるんだっていうふうに、非常にレベル高い人でも、そう結論せざるを得なかったんですね。だから本当に見える神のごとき。ローマ時代の哲学者、エピクテトスもそのように言ってぐらいですけども、それをニュートンはですね、あの地球とこれが引き合ってるんだ。で、それだけじゃなく、我々も人間の何らかの力で引き合ってる。すべては引き合ってる。で、この計算までできる。私も高等が物理を教えるときに、この一つの球体ってあなたはどれぐらいの力、人間と人間を丸いためにしたらどれだけの力で引き合ってるか計算させたことあるんですけども、ただ 0.0 でずーっとつくような小さな小さな力ですね。相手が地球ぐらいになってると、私たちをギュッと引っ張る。それがあの体重という形で、なんですね。質量。50キログラムだったら50キログラム10とつきますか、重さの場合。まあそういう、こんな風なことはおよそ考えもしないですね。目に見えない力があって。海の潮流、満潮と干潮ってある。場合によって何メートルも差がある。なんでこの広大な海がしてるか。まあ、誰も考えもしなかったんです。あの広大にうわー、適応してる。なんだろうか。それも月の引力と、まあ、まさにそれで大きなああいうふうなことが起こるというふうなんですね。そんなふうに、ニュートンは、そういったことで目覚ましい、考えもしないことを見出したから、それが真理だと。 いうような、こんなタイプのものは真理だと思うようになって、科学的なようにパッと結果が証明されるようなものを真理だと思い込む傾向が強くなった。ところがニュートンはそのプリンピピアという合言葉を書いた、しかも自分でこの結論に到達する前、幾何学的な図式をいっぱい自分で作り出して、まあ、歴史的に稀有な作物と言われているプリンピピアというのは、最後には聖書の重要性というのをいっぱい書いてるんですね。ニュートン若い時に自然科学の方面でしたけど、一生続いて長いのは聖書関係だと。で、聖書では真理というと、科学的な真理を本当に言われていない、含んでるんですね。神様が作った。だから、例えば月が星回って、これは神様がそうなすってる。これは確かにそうです。万有引力の法則も、距離に二乗に反比例して、質量に比例すると。それは数式で表せるんですね。特に万有引力定数と書くわけです。その法則は誰が作ったかいうことは、科学では答えられないわけです。法則そのものは科学が作ったんじゃないわけです。人間が作ったものでない。他の人はみんな自然にこういうのがあるんだというしかない。この自然にあるっていうものを神様が全部支配してる、信じることができた人は、これは神様がしてるんだと。だから万有引力の法則もみんな神様が作ったものだということになりますね。包括してる。でもその真理は心の問題にはですね、いくら知っても知らなくても、愛やうもの全く関係ないわけです。とか、ここで言う真理、まあ、本人、非常に違ってるんですね。どこがこの科学的真理とこういう聖書の意思に共通しているかといえば、永遠性があると。普遍、もう一つは、誰にでも当てはまる。その二点ですね。だから、真理性というものは、いかに永遠性があるかと。いかに普遍性、普遍で、全てに当てはまるかということです。で、例えば科学的真理、まあ物理、なんか数学的なものとかに使いますが、数学の一番元、例えば 2×3 は6っていうのは、アメリカ人、アフリカ人、黒人、原始人対 2×3 は8になったということはありえないですね。そのように、誰にでも当てはまるし、しかも永遠性があるものを真理。一つの側面です。ところが、聖書流真理っていうのは、ここに書いてあるようなことで深いつながりがあって。ですね。父である神。父である神、どうしていいのかって言ったら、一番無限大に大きい方にお父様と言える非常に近い、不思議な、驚くべき性格を持っている。一番近いものだと。しかも一番無限の大きいもの。で、その巫女、巫女っていう場合には、こう、同じという意味で使ってるんですね。で、イエスという人間の形を取ってきて、ほいで人類の愛だから救い主になった。その恵みの一番が、これが罪の許しということだったんですね。みんな犯して、それが故に本当の良きものを受けられない。で、恵みと平和っていうのをいつもパウロが繰り返しておることですね。死の祈り、あるいはその祝祷でもそうです。恵みと、そこに愛というのがここにちょっと話して書いてありますが、恵みと平和と愛と。それから、ここで平和。それから、憐れみ。特に弱いものへ、特に愛を強調して書いてある。愛というのは全部含んでるわけですが、真理と愛のうちに私たちと共にある。こういうふうに真理と愛を並べてやるぐらいに、このヨハネの書いたこのところでは、真理っていうのは神の愛なんだ。ということですね。それ深くみんな結びついてる。もう神様を信じたものは、これを言い換えたら真理。で、真理とは何かと言ったら、一言で言えばキリストだと。ということなんですね。で、だから真理、キリストは永遠に私たちと共に、たとえ殺されても死んでも、地球がなくなっても、永遠。というわけですね。恵みも、憐れみも、平和も、真理と愛のうちに、私たちと共にある。真理と愛同等に並べてぐらい。まあ、それは、だからキリストを置き換えて、キリストとキリストの愛、神のうちに、私たちと共にずっとあるんだと。 一番だから大事なことは、真理なるキリストですよね。で、このキリストを背後に置いてるもんだから、永遠、真理、真理ということは書いてある。で、私たちと共にある。本当にいいことで、人間は共にないことが、まあ、必ず起こったりしますよね。親子でも夫婦でも、あるいは友達でも、たとえクリスチャン同士であっても、ところどんなことがあっても、私たちとずっとこの恵み、罪の許しや、また弱くなった時は憐れんでくださる。で、魂の平安、さっきの人生の海の嵐。どんな嵐が起きてきても不思議と平安でおられると。これは時に揺られることがあっても、戻る。それは信じたい。要するに一言で、キリストがおったら私たち共にずっとあるんですと。だから、これはですね、一番大事なことを言ってるわけですよね。他の手段でみんな手に入れられない。どんなにお金があっても、経済成長、経済問題ですけど、どんなにあっても手に入れられないわけです。かえって貧しい状態の方が、かえって本当に愛を感じる。愛を提供することができたりする。でこの間の祈りの友、あの、会、セタナですね。セタナの会で、おいでさんの次男の方が言われていました。昔は本当にもう水汲みでも大変だったと。この人のお父さんですね。おいでまさみさんの時代は、水汲み、電気もない。本当にみんなが苦労して助けて水を引く。ランプの時も長かったと。本当に貴重だった。助け合ってする。貧しく、経済的にも愚かだったら、みんなが助け合ってするというところがあったけれども、今は機械パッと押したり、パッと、そういう助け合い、協力って本当になくなってきて、こんなんで本当にいいのだろうかとか、いうようなことをちょっと言われましたけれども、まさにこの文明文化、なんとかいう経済のもの、経済が良くなるほどいいのか。私が子供の中学か、いくらの時に、経済って言われた時に、物を大切にしてはダメだと。使い捨てどんどん捨てていかないんだ、経済は。生産が滞って、経済成長しないんだ、ね。もう、さすがにまだ、こういったいろんなこと分からなかったけど、そんなはずがないだろうと思ったんですね。前ですね、どんどん資源使っていって、していったらなくなるんですが、有限だから、地球全部使ったって有限なんです。レアアースとか言ったりいろいろ言っても、みんな有限なんですね。無限なのは何か。神様の愛。神様の真理。神様の平和。ここはいくら取っても取っても、逆に増えると。一人多く与えられた。それがどうしても伝わっていくか増えるわけです。こういうふうに、それを使っても使っても帰って増えるというのと、これが神様の世界のここにある。神の愛や憐れみ。いくら使っても使う、だんだんなくなる。そして不平等が起こる。不満が起こる。戦争が起こる。ですね。そういうことなんです。だから聖書はそういうことを見抜いて、遥かな昔から、一番大事なものは、そういう神様からみんな来るんだと。しかも一番弱いもの。いろんな意味で罪を犯したり、あるいは大きな犯罪を犯したり、人間関係壊してしまったり、まあ、ああいういろんな犯罪があるように人を殺してしまったとか、まあそういうことがあっても心から十字架のイエス様に向かって罪を許してくださいと言えば必ず許してくださるという、そういう一番大きな愛を受け、お母さん、母親や父の友人の愛を受けなくても、はるかに勝る愛を受けられると。こういうことは言いたいわけですよね。私と共にあると。どんなことがあって、まあ。そういう大きなことを言ってるので、このタイトルとして、前にも何度か言いましたが、愛撮影をタイトルがいけないわけですよ。例えば学校でもですよ。はい、子供さん、あんた方みんな、あったら挨拶しましょうね。おはよう。それは。挨拶っていうのは、こういう簡単なことから、私の卒業式、子供時代だったら、県会議員団なんとか出てきてですね、票取りのための挨拶という、子供心に分かってたのね、関係ないとあんなこと言って、寒い中をと。それも挨拶。つまらないこと、挨拶ってよくありますね。 だからタイトルをつけて言う時もあるが、悪い時もある。例えば次からやっと4節から真理と愛へタイトル。いや、最初からそうなんです。最初からそのことだから初めに、まず大事だから書いてあるわけであってね。まあそういうふうに。で、12節からなんでこれ結びのことがわかる。もうどうでもいいんやというふうに思いがちです。これも大事。無駄なことは何もないわけですね、短い中に。一つ一つが。私たちも誰かをですね、本当に真に愛していると言えるだろうか。真に愛しているということは、このキリストからの恵みや憐れ、平和を祈ると。いつも祈ってるだろうかと。忘れてる。これ祈ってない。愛してないということです。私もしばしばふっと、あ、この人、このところ祈る忘れとったと。ずっと思うこと。あ、今頃になって思い出したとかですね。通りの近くの近所の人といろいろ。いくらでもありますが。だから、で、真理を知っていたら、あなた方、知ったら、兄弟愛は自然に生まれるということなんです。互いに愛し合わせ。愛するときで祈ってるかどうかで、自分でわかるわけです。好きかどうか、これは自分でわかるですよね。あの人は何の時虫が下がらない。嫌いだとか言ったりする。まあ、嫌いだというようなこともなんか本来ありえないわけですね。キリストのうちにあったら。嫌いだという心を出してくださいと。それがサタンから来てるからと。ということで、あなた方を本当に愛してますと。このヨハネなら言えたけど、誰でも真に愛してる。たった一人でも、あるいは夫婦でも親子でも言えるだろうかと。こんな一言でも本当に大きな差があるんですよね。で、そのためにこういうこと書いてある。イエス様を知ったら、そこから求めたら、本当の愛が与えられていくと。ということですね。はい。この同じことを繰り返していってると、そこにふっと受け止め方によって聖霊をふわっと与えられることあるんですよね。この世のことを同じことを言ったばかりにされる。まだ同じことを言って、まあまあ老齢化しておけないということになりますが、聖書の場合は同じこと、十字架の許しと、これか復活ということに尽きるんですね。またキリストは全てだと。そういうこと、本当にいかに真剣に語るかによって聖霊がまた注がれるということでもありますので、まあ今回いつもここに参加して、共に祈り合わせ、この祈りの中には、それぞれの人に何らかの愛がある。キリストの愛、それから参加者の愛がある感じですが、その愛をそれぞれ増やされて、そこからまた出ていくように、溢れていくようにですね、いうことを願っているところです。はい、以上です。はい、では一言お願いいたします。イエス様、あなたこそ本当に真理のお方、すべてを持っておる方です。本当に私たちはそのイエス様に頼ることを忘れ、このところからあらゆる問題が起こっています。どうか今、重い病気、苦しみ、悩み、死のうと思っているところに、また戦争中で、非常な苦しみや障害、家族が殺されたいろんなことで、そのところに神様からの風が吹いていきますよ。みんなによって感謝をしてお願いいたします。アーメン。